命のパスポート112、災害からあなたと家族を守る。明日来るかもしれない大災害、今すぐ始めよう家庭の備え。問い合わせ市民安全政策室、電話 724-6750、 ファクス 724-6376。 平成30年、立て続けに起こった地震や大型台風により、市内各地で停電や断水が発生しました。平成30年6月18日の大阪北部地震では、一部の水道管が破損し、市内各地で断水が発生しました。さらに9月の台風21号では、電柱が倒壊するなどして大規模な停電が発生し、一部のマンションでは停電により給水用のポンプ装置が作動せず、断水が発生しました。今後またこのような大災害がいつ起こるか分かりません。特に大地震が起きた直後は、外部からの支援が3日間届きません。電気、水道、ガスが止まり、物流が途絶えても3日間持ちこたえられるよう、今すぐ家庭の備えを始めてください。今すぐ3日間持ちこたえる家庭の備えを始める。今すぐ始める3つの習慣。毎日のちょっとした工夫が災害時には大きく役立ちます。普段から次のことを習慣にしてください。今すぐ始める習慣1、冷蔵庫やパントリーはいつもいっぱいに。普段から多めに買い置き、古いものから消費して、使ったらまたすぐに買い足しておく。常に新しい在庫を家に置いておきましょう。冷蔵庫やパントリーがいつもいっぱい、それも備蓄のうちです。食料、普段食べているもので OK、 調理しなくても食べられるものを揃えてください。レトルト食品、おかゆ、雑炊、シチューなど、缶詰、瓶詰食品。水9リットルかける家族の人数、1人1日3リットルの飲料水が必要です。4人家族なら9リットルかける4人、箱ごと買って物置に入れておいてください。食料、水は必ずストックしておいてください。3日分。平成30年9月の台風21号で停電したお宅の声。停電後の食料は、冷蔵庫の冷蔵室のものから食べ始め、次に冷凍室のもの、レトルト食品などの保存食と順番を考えて消費しました。3日間停電しましたが、なんとか対応できました。ここがポイント。冷蔵庫は食料品備蓄庫。停電後は冷蔵庫の扉の開け閉めをなるべくしないことで、中の冷気を保つことができます。また冷凍室の食材は、それ自体が保冷剤の役割を果たします。冷蔵の食材が多い場合は、冷凍室に移したり、クーラーボックスを活用して冷凍食材などと一緒に保存することで、長持ちさせることができます。今すぐ始める習慣に、お風呂の水はいつも張っておく。災害が起きたとき、お風呂の水はトイレの流し水など生活用水として使えます。いつも水を張っておきましょう。平成30年6月の大阪北部地震で断水したお宅の声。私の住んでいるマンションでは、停電と同時に断水が発生しました。その時最も困ったのは、トイレや洗濯など生活用水の確保です。同じ階の方がお風呂の水を分けてくださり、本当に助かりました。今後の習慣として、お風呂の水は常に張っておくようにします。ここがポイント。一番困るのは生活用水。阪神・淡路大震災の被災者を対象とした国のアンケート調査では、震災後に最も困ったことは生活用水の確保という結果が出ています。例えば、トイレを1回流すには、バケツ1杯分、約6リットルから8リットルの水が必要となります。お風呂の水はいつも張っておくことを習慣にしてください。今すぐ始める習慣3、 車のガソリンはいつも満タンに、出かける前に給油ではなく帰りに給油を習慣にしておきましょう。車は移動手段としてだけでなく、エアコンで暖を取ることができます。またカーバッテリーを利用してスマホや携帯電話の充電ができます。停電・断水時を想定して非常用持ち出し袋を準備する。停電、電灯がつかない、テレビが見られない、携帯電話が充電切れ、懐中電灯、乾電池、乾電池式携帯充電器、ラジオ、ラジオを買っておいてください。箕面市では災害時の緊急情報をタッキー816、FM81.6MHz で繰り返し放送します。いざという時のために持ち運びができるラジオを買っておいてください。スマートフォンなどでタッキー816を受信できるものがあります。断水、トイレが流せない、お風呂に入れない、食器が洗えない。非常用トイレ、で洋式便器にかぶせて使うタイプ、ウェットティッシュ、体や食器を拭くのに便利、その他、笛、ホイッスル、助けを呼ぶためないと困るもの、水を少しと軽い食料、赤ちゃんの粉ミルク、おむつ、いつも飲んでいる薬、コンタクトレンズまたは予備のメガネ、生理用品、ティッシュ、マスク。普段からこれらの備蓄品は非常用持ち出し袋に入れて玄関周りに置いておきましょう。毎年1月17日に全市一斉総合防災訓練を行います。来年は日曜日。箕面市では阪神淡路大震災が起きた1月17日に毎年曜日にかかわらず全市一斉総合防災訓練を実施しています。来年の訓練は日曜日。家族や地域の皆さんで協力して安否確認や避難訓練ができる絶好のチャンスです。全市一斉総合防災訓練には家族全員で必ず参加してください。新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては規模を縮小したり開催を中止する可能性があります。